線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございましてですね、今日は10月の28日の月曜日ということになりました。すいません、昨日ですね、日曜日ね、私サチヤさんというですね、これベルギー在住のですね、まあ日本人なんですよ、サチヤさんという名前なんですけどね、ベルギー在住の中国のですね、ショーですね、ショーの奏者というわけでございまして、もうね、長いお付き合いでございましてですね、もう来日されて名古屋に来られる時には必ず私音響のお手伝いをしているっていう感じでございますが、まあ、毎回ですね、本当にいろんな発見があって面白いなと思いますね、サチヤさんのお話ね。まあ本当にこの宇宙のお話というのはですね、毎回なんか感銘を持ってですね、聞いたりなんかしておりますね。本当に今日もそんな話もちょっとしたいなと思いますが、まあ今日はですね、まあ、なんといってもいろんな話題もありますが、まあ、日々のですね、なんかつれづれなるままの出来事をですね、いろいろとちょっとお話ししてみようかななんていうふうに思っております。まあ日々の出来事と言いますけどもね、私たちはいろんな活動をしているわけでございますがね、こういう音楽活動の中では尊歌の完成とかですね、もうそれとか配食の話だとか、配食ってのは高齢者の方々への配食サービスもありますしね、いろんなこともやってますしね、それとかレコーディングのこととかもいろいろと音楽活動もいろいろとあるし、またそれ以外にもですね、まあいろんなことやってるわけでございます私ね。まあ普段ね、もう私は自分のことほとんどねお話をしておりませんので、今日はね、なんかね、自分のこともちょっとお話ししてみようかななんていうふうに思ってますね。まあなかなかね、普段からね、そんな話をそういえばしたことがないなとかって思ってですね、そんなことをですね、ちょっと今日はいろんな角度からねお話をしてみたいと思います。サチヤさんの MC についても今日はちょっとですね語ってみようかななんていうふうに思ってますのでね、皆さんどうぞ今日もですね、ゆっくりと天ナビお楽しみください。よろしくお願いします。はい、そんなわけでございまして、一日遅れの天ナビでございます。どうもすいません、いつもですね、サチヤさんのですね MC 面白かったですね。なんかね、もう本当に人間はですね、まあね、僕らは日本という国に生かされてるけれどもね、だけれどもそれは地球にあるわけでございまして、地球人といえば地球人ね、まあその地球人なんだけど、地球の中はですね宇宙にあるわけでございまして、宇宙の中にあるっていうことはもう僕らも全員宇宙人というわけでございまして、宇宙人という話になると今度はもう地球外生命体みたいな形になってしまってですねなんかそんな話もあったりしてですね、まあとにかく神様がいるとしたら、神様がですね人間の思うようにね、本当にですね、なんていうか、良くなるようにね、本当に本当に、ね、そういうふうに、そういうなんかそういう天地の働きがあるそうでございましてですね、だけどね、だから神様はいつも肯定するばっかりなんだと、肯定するばっかり、そうだよって肯定するばっかりね、そうですねって肯定するばっかりだとしたら、例えば人間がですね不平不満とかって言ってしまうと、それもそうだよねっていうふうに言ってですね、その人が不平不満になるようにしてしまうね。これはもちろん人間がですね種をまいてしまっているっていうわけでございますからね、まあ結局自分で自分を不幸にしてしまうような形になるわけでございますけどもね、まあそんな MC とかがあって面白いなとかっていうふうに思いましたね。まあ本当に宇宙の法則ね、そういうものがあるとしたらね、こういうことなのかもしれないなとかっていうことを思ったりなんかしますね。まあ人間よく執着というね言葉がありますが、まあ本当に心配するっていうのもですね一つの執着なんだっていうねお話もよくありますがね、その執着のせいで執着っていうもので、要するにうまくいくものもいかなくなるっていうですね、まあ、こういう話を聞いたことがありますが、 もうまさにそういうことと同じなんじゃないかというようなことをですね本当に思ったりしましてですね、まあ、本当にサチアさんの音楽っていうのはですねさらに磨きがかかっていて、なんかとても力強いなんかねこのショーの響きでございましたね。中国のショーね、36項カット弦打ショーっていうショーなんですけども、まあこれもですね中国の方では意外とね最近なんか話題になってですね演奏者が増えてきたっていうわけでございまして、もう中国にね修理に出せばね修理ができるようなねそういうことがねなんかそういうことになってきたそうなんですよね。以前なんかもだってサチアさんしか演奏する人がいないんじゃないかぐらいのですねそういうなんか楽器だったんですけどもね、今は結構ね結構たくさんの方々が演奏されるという楽器になってきたということなんですね。まあ吸っても吹いても音が出るっていうですね、この本当に面白いなっていう楽器なんですけどもね、まあ、なかなか素晴らしいと思いますね。本当にね、来日されるのは年に1回っていうことなんですけどもね、なんと石川さゆりの大ファンで、石川さゆりのなんか曲の足跡を踏もうとかっていうですねそういうことをやってきたそうですよ。なんか本当になんかねなんかへえと思いながらですね、なんか本当にあの人はなんかすごいですね、それこそ宇宙人なんじゃないかと思いますけどもねなんかね本当に楽しいね素晴らしいライブでございましたね。本当にありがとうございました。はい、今日はですね、まあ、いろんなお話も僕のことも話をしてみたいなと思いますけども、なんかね僕はよくね長野県とかにねしょっちゅうお邪魔してるわけなんですが、まあ、例えば風増し砂防さんだとかですね、いろんなところにちょっとお邪魔させてもらったりですね、まあ、久々ぶりの方々とお会いすると、ね、大抵がね第一声ね辻さん痩せたねって言われるわけでございますね。痩せたねって、まあ、この年で痩せたねっていう話になるとですね、もう大抵がですねちょっとやばいんじゃないかとかですね、もうやっぱり病気なんじゃないかと思われてるわけでございますけどもね、確かにまあ病気は病気なんですけど、だけどそういう大変な病気じゃないだから安倍総理と一緒だから、安倍総理だってすごい仕事してるじゃないですか、だからああいう感じなんで、まあ、全然問題ないなと思いますけども、私はですねもう潰瘍性大腸炎というのも今年の2月に、ね、発症してしまいましてですね、まあ、それをうまく付き合いながらやってるんですけども、薬とかも全く飲んでないね、薬なんか飲んじゃうとまたその薬が原因の病気になってしまうね、そういうようなね、私はそういうような経験もありますので、まあ、薬なんか飲んだところでねもう絶対に良くないとかっていうのは本当に思ってしまうわけでございまして、さらにこの潰瘍性大腸炎というのは西洋医学の世界ではですね原因不明の病気って言われてましてですね、そういう原因が分からない病気に対してどういう薬を出すかというと、とりあえず対症療法ね、痛いものを痛くなくするみたいなね、それで血が出てるところには血だけ出ないようにするみたいなね、なんかそういうような対症療法的な、ね、薬が出るというわけでございましてですね、まあそれが本当にいいとか悪いとかっていうのは別にしまして、やっぱりね、薬っていうのはやっぱり毒なんだっていうですね、そういう原点に立ち返ったりすると、なんかその潰瘍性大腸炎だったものがですね潰瘍性大腸炎以外の病気をですね薬が原因の病気になったりするっていうですね、そういうことがあるので、本当にね薬を飲まずにねやっぱり食生活を治そうっていうわけでございましてね、私はもう食生活をガラッと変えましたからね。本当に今までラーメンとかめちゃくちゃ好きだったでしょ僕で、ラーメンとか好きだし、それからチョコレートとか大好きなんですよ。それとかね、それとかあれですよ、もう甘いものとか、もうね、コンビニに入ったら必ずシュークリーム買ったりですね、もう大人のスイーツみたいなんですね、そういうものだったり、お肉とかもうめちゃめちゃ食ってましたしですね、まあ、それとかポテトチップスがですねなんか眠気覚ましみたいな感じで運転していましたし、まあ、とにかくですね体に悪そうなものばっかり大好きみたいな、もうそれで挙句の果てにはもうカロリーが高いものは美味しいなみたいな感じで食べてたわけでございましてですね、まあそれがですね、まあとにかくストレスがかかってたっていうこともあるんでしょう うけれども、まあ、そういう原因でですね、まあ、突然発症するというような状況になったんだなと思いましてですね、私はまあストレスもそうなんですけど、まずはこのね、もうひどい食生活をですね、やっぱ元に戻そうとかっていうような感じでございます。まあ元に戻すっていうよりもね、まあいい食生活っていうのをですね、やっぱりやんなきゃとかっていうね、そういう感じでございましてですね、まあ本当に食生活をガラッと和食に変えちゃったんですね。まあとにかく発酵食品だとかね、そういうものは体にいいっていうんだったら、ヨーグルトとかそういうものではなくてですね、もう日本人がですね食べる発酵食品としたらですね、醤油味噌納豆でございますよ。ね、その辺のあたりがやっぱりね、本当に原点に立ち返るっていう感じがしてですね、非常に大事なことだったりなんかするんじゃないかというような感じがするんですね。まあ本当にね、まあそれがね、食生活を変えたっていうことでどんどん痩せるんですよ、これがね。今ダイエット考えてみる方も本当にね、もうそれこそね、和食ばっかりしか食べないみたいなですね、和食だけしか食べないみたいな、そういう風にしてみてください。本当にね、私は今そういうダイエットっていうものを目標にしてませんので、まあ要するに食生活を変えるだけっていうようなことにしてるんですけども、食生活を変えるだけでですね、こんなに痩せるのみたいな感じでございますよね。だって今年の2月からですからね、2月でしょ、で3、4、5、6、7、8、9、10、8ヶ月間で15キロ痩せましたからね、本当にね。もうだけどダイエットっていうものを目的にしてないんで、まあこれ痩せる目標なんてもちろんありませんし、まあとにかくは和食だとかっていうのを大事にしてですね、それとか間食っていうのもあんまりしないね。まあパンもやめましたね、パンもね、ラーメンとかパンとかやめましたからね。まあそれとか本当によく食べるのはご飯とですね、納豆とかね、それとかお魚ね、そういうものが多いですね。まあ日本というのは島国だからね、周りに海がありますから、やっぱり魚っていうのをね、取って食べろみたいな感じなのかなと思うんですよね。やっぱりね、オーストラリアとかね、ああいう広大な大地を持っているようなね、ところとか、中国もそうかもしれませんし、まあね、そういうアメリカも含めてですね、ああいうところっていうのはやっぱり肉ですよね、もう肉ね、そういうような感じ にそのね、土地の人間もですね、みんなそういうような体の作りをしてるんじゃないかなと思うんですよ。肉を食べても大丈夫のような体の作りみたいな。だけど日本人ってそういう風になってないんじゃないかと思うんですよね。だって乳製品とか食べるとなんかすごいあれじゃないですか、なんか体がゴロゴロしてね、なんか調子悪くなっちゃうっていう人もいるぐらいですから、やっぱりそういうような体の作りになってないんじゃないかというようなこともですね、考えたりしましたですね。まあとにかくね、そういう部分で痩せたなとかっていう感じはするかもしれませんですけども、まあ本当にね、まあ、ストレスっていうのはもうない生活なんていうのは基本的にはないんじゃないかと思いますんで、まあ、本当に食生活というようなですね、そういうものっていうのをですね、本当にガラッと切り替える、でこれ大事なことなんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、私それでね、今潰瘍性大腸炎の治療でどうしてるかっていうと、今ね、鍼灸院に行ってるんですよ。鍼灸院ね、針とお灸ね、これでもお灸っていうのはなんか僕の場合は合わないみたいで、もう針だけなんですけども、もう私はね、もう本当にその針っていうものはですね、何なのかっていうのはあんまりよく分かってませんでしたけども、やっぱり人間の気の流れとかね、そういうものをすごくよくするっていうですね、そういうものがあるんだなと思いますし、まあいつもですね、お腹を見て、もう舌ですね、ベロね、その表と裏を見てですね、それで背中とですね、それとかお腹もすることあるし、また足の方にね、針をすることもありますし、それとかね、手のひらのね、なんかね、なんて 小指側の端っこね、なんかそういうところにですね、なんか手のひらの小指側のね、本当隅っこにね、針をすることもありましたしね、なんか本当にね、不思議なんですけど、でもね、針打つとですね、なんかね、しばらく調子が良かったりするんですよ。なんか本当不思議ですよね。やっぱりね、そういう人間の体で自分の中でそういう風に治していこうとかっていう、そういうなんか力が蘇ってくるんですかね。そんな感じもしますけれどもね、本当にね、そんな感じだと思います。もう本当にお医者さんというよりは、私は東洋医学っていう世界ですよね。だって西洋医学で、だってね、潰瘍性大腸炎って言うと、もう不治の病みたいな風になっちゃうんで、東洋医学に行くとそんなことないんですよ、これがね。結構もう症状が出ませんという人もたくさんいますしね。まあそういう感じで ね、やっていきたいなというふうに僕も思っております。はい、まあ、鍼灸院ね、僕はそんな感じでやってるんですね。まあ、お医者さんに行くよりはそういう鍼灸院、東洋医学なんじゃないかと思ったりなんかしますけどもね。はい、まあそれとかですね、まあね、先週もねお話してましたけども、木曽村ね、孫家ですよね。ついにね、孫家完成しました、イエーイ拍手みたいな感じですけども、まあ、本当に素晴らしいね孫家になったと思いますね。ちょうど一昨日ですね、その新聞の取材も入りましてですね、私もいろんなお話をさせていただきましたけれども、まあ、民子さんもね一緒にね取材を受けたんですけど、まあ、本当にねもう素晴らしい孫家になってよかったなと思っておりますね。その記者の方にもですね、まあ、孫家の音源聞いていただきまして、いやもうね、もう曲も素晴らしいけれども、本当にアレンジも素晴らしいね、岩谷典之先生のですね素晴らしいアレンジでございますのでね、いやもう本当にね、いやもう時代にマッチしてるね、そういう孫家になったんじゃないかと思ってますよ。やっぱり令和の時代ですよ、令和の時代に作るですね孫家でございますから、まあ、要するに昔からあるっていう昭和の時代の孫家ではありませんよ、令和の時代に作る孫家ですからね。さあどういう切り口にしようかっていうようなものっていうのをいろいろとね考えるわけなんですけども、だけどねやっぱりなんていうんですかね、まあそういう昔ながらのなんかそういうなんか商家のような孫家というよりは、やっぱりポップでありながらもですね、まあ幅広い世代の方々にやっぱり懐かしいなと思ってもらえるような曲であったり、あ斬新だなと思ってもらえるような曲であったり、そういうのをですね兼ね備えたようなものであってほしいななんていうようなものもありますし、また中学生のねこれからを担っていくっていうですね、そういう方々の声もですねいろいろと取り入れさせていただきました。いやもう本当に素晴らしいものになったようなね、そういう気がするんですけども、まあね本当にね聞いていただきまして、もう本当に素晴らしいというふうにですね、まあ木曽村の方にですね言っていただいて、まあよかったなと思っておりますね。本当にね11月の17日もうめちゃくちゃ力入れてますからね。まあだってあれですよ、音響照明もすごいですし、まあそれにうちらもですねもうかなり力を入れておりますし、まあ11月の4日か、今度またリハもありますしね、まあ本当ね、どんな感じに仕上げていこうかななんていうですね、そういうような思いもありますがね、まあだけどね、まあ本当に考えてみるとね、これ1年ぐらい前からですね、ずっと企画が進んでおりましたが、なんかあれもうあっという間ですね、もうあっという間ですよ。もう11月になったらもうその11月の17日がそのね、もう1年間ね、もう本当にもういろんな打ち合わせをですね、もう積み上げに積み上げたこの孫家の制作とですね、それからコンサートというものがですね、すべてここで終わるというような状況でございますね。まあそれとかね、これからもですね、もう木曽村の方々のですね、この孫家を育て上げるね、それはですね私たちのねなんか役目なんじゃないかという気もしますし、また本当に木曽村にですね、木曽村のその村の方々にですね、もうこういうね孫家が一人歩きするね、そういうような形になるまでですね、いろんな形でね本当にねいろんなお手伝いをしていきたいななんていうふうに思っておりますよ。はい、まあそんなわけでございます。はい、まあ孫家ね出来上がってよかったなと思ってますよね。また明日また私可能であれば木曽村にちょっとお邪魔しようかななんていうことも考えてますしですね、もう音響照明さんもすごい力を入れてますんで、もう何度も打ち合わせしてるんですよね、もう本当にね。いやいつものメンバーですよ、本当にね、もう PA はですね、まあね佐久間さんというですね、まあこれはもう本当に長い付き合いね、それとかもう照明さんはですね、もう本当にねもう本当にいつものメンバーっていう感じでですね、やっていただけるわけでございますし、まあ本当にね演奏するメンバーもですね、ホールでねガネットが演奏する時のメンバーでございますのでね、もう大体気が知れたメンバーでございますから、まあ、本当に十分素晴らしくなるんじゃないかというふうに思っております。はい、まあそんなわけでございましてですね、まあ孫家も完成したとかっていう感じでございますね。本当に いや、あのね、いろんなことを考えておりますとですね、もうあのガネットってのはいろんなテーマソングを作ってますね。例えばもう保育園の演歌もありますしですね、まあそれとかあのね、もうなる施設のですね、そういうテーマソングだとかっていうのもですね、作らさせていただいたりなんかしてますのでね、まあ本当ありがたいなと思いますけど、まあそのね、保育園なんていうのもね、もう本当にあの行ってみるとね、わかるんですけど、例えばあのまああの演歌っていうのは基本的にもうその園のですね歌でございますから、まああの何かの時にですね、いつもあの子供たちが歌っているっていう感じなんですね。まあそういうような場面に民子さんがですね、もうあの自分が作った村歌ね、あ、そうかじゃない、もう自分の作った演歌がどういう風にねなっているんだろうなとかっていう風に顔を出した時にですね、子供たちがね元気に歌っているね、その時にあの作った当時のですね子供たちはみんな卒園してしまったのにね、もう新しい子供たちがですね、またこの演歌をですね、もうあの教えてもらって、もう大きな声で歌っているね、園長先生も転勤でね変わられたのに、また同じようにこの曲が歌われている、あー、それすごいなと思いましたね。本当にあの素晴らしいなっていうふうに思いました。まあ本当にね、あのそういうふうな感じで、もう時が経ちですね、担当者が変わろうが何しようが、村がですね存続する限りですね、もう本当にこの村歌っていうのを大事にですね歌っていっていただければ本当嬉しいなと思っております。まああの僕らもそういうお手伝いをですね、これからもね続けていきたいなと思ってますのでね、あのどうぞよろしくお願いします。まあ11月の17日ね、あの木曽村のですね社会体育館というところでもう大きなコンサートがございます。まああのね、朝なんですよ、朝のコンサートね、本当にあの夜しか活動したことがないんじゃないかというような、もうめね、そういうあのなんかあのうちのあのバンドのメンバーなんですけど、まあバンドのメンバーというかね、もうあのなんですかね、もう本当にあのサポートメンバーなんですけど、だけどね、まあ本当ありがたいですよ。もう本当にみんな素晴らしい、なんかもうプロ意識が素晴らしいんで、もう本当僕らも安心してなんかね、任せられるっていうメンバーなんでね、本当にあのね、もう音響照明、もうそれから演奏するメンバー、もうみんなね、いつものメンバー、もう音響なんか照明なんてもうだって20年以上ですよ、もう付き合いが。本当にね、そういう方々とまた一緒にできると嬉しいな、なんていうふうに思っております。はい、まああのそういうわけでございましてですね、まああのね、季節の変わり目ね、もうあれでしょう、もう11月じゃないですか、もうすぐね、なのになんかね、なんか11月なのに、まあ確かにまあちょっとね、そういう秋から冬になってくるかなとかっていう感じのね、なんか季節になってきたなっていうね、そういう実感をするようなね、なんかあのそういうあの気温ですよね、なってきたなっていう気もしますけども、だけどね、長袖を着ている人もいれば半袖を着ている人もいるしね、まだねそういう状況なんですよね、巷はね、本当にあのね、だけどそろそろね、あの冬物とかっていうのをですね、なんかあのちょっと変えてみたいななんていうふうに思うわけでございますが、で私はね、あのついこの前ですね、そろそろ松本に行くんだから松本行くっていうような状況になった時に、もうやっぱり愛知県と違いますからね、もう長野県ってやっぱ寒いんで、まあそういうわけでございましてですね、まあ、あのちょっとあのジャンバーをですね、ちょっとあのスウェードのジャンバーをね、なんかあのね、このクローゼットの中からですね、久々に取り出してですね、座って着てみようかななんていうふうに思ってですね、着ようかなと思った時に、もうすごい大きなショックね、なんともうね、カビが生えてる本当になんかね、皮ってカビが生えますよね、あれ本当に、もうあれショックなんですよね、本当に。なんかカビ臭いなと思ったらですね、なんとね、ちょっとカビが生えてたんですよね。いやーこれはいかんね、本当ごめんなさい、なんかね、いやもう本当にあのカビきれいに取ってですね、あの本当あのこういうね、なんかね、ちゃんと綺麗にしてですね、今年も着たいなと思ってます。本当にね、あのお気に入りのジャンバーなんでね、もう私もね、やっぱりあ、ごめんなさい、なんかね、あの痩せたこともあるんで、もういろんなものが着やすくなったんですよね、本当にね。いやだけど当初はやっぱりもうひどい太り方だったんでね、あれ何だったんだろうと思うと、もう本当に食生活ですよね、まあいかんなと思いつつも ね、まあだけどこうやって変えてですね、なんか本当に15キロとかですね、16キロぐらい痩せてくるとですね、まあ本当にいろんなものが着れるようになりましたね。まあだけど本当に着てみるとですね、まあ本当にね、前なんか履けなかったものがなんか履けるようになったとかですね、もうズボンで、まあそいつは嬉しいですよね。いやもう本当にいいなと思いました。もう私もねですね、靴とかがね本当は好きなんですけど、まあ最近履く靴が非常に安全靴みたいな靴をですねよく履いてるんで、だってすごい履きやすいですよ。だからワークマンのあれね、ほんと履きやすくてですね、なんかしょっちゅう同じ靴ばっかり履いてしまってるんですけど、まあでもね、僕ね本当は革の靴とかが大好きで、ね、よくね、そういう革のスウェードの靴とかですね、そういうのを履いたりなんかしてしたいなと思うんですけど、まあ意外とね、まあ、手近に簡単にね使いやすいっていう、なんか結局なんか軽量のなんか安全靴なんかそういうのを履いてますけど、まあだけどね、革のお手入れにね、そういうカビ取りっていうのもね私持っておりましてですね、それでもってきれいにしたいななんていうふうに思ってるところでございますね、本当にね。はい、いやもうね、まあ、とにかく革の製品というのは大事にしたいなと思ってますんでね、もう本当にいろいろとね、これからもお手入れをしていきたいというふうに思っています。はい、まあそれとですね、まあちょっと咳が出てあれなんですけど、やっぱ風邪っぽいですかね。もうとにかくこういうちょっとね、なんかね、ちょっとなんかちょっと冷えてきたななんていうとですね、なんかそういうなんか季節の変わり目っていう感じで、なんかねこういう風邪とか引きやすくなっちゃうかなと思いますんで、皆さんねちょっと注意をしていただければななんていうふうに思っています。はい、それとね、今日ねなんと私は免許のね更新に行ってきたの。免許の更新ね、僕ねもう過去にですね、もうゴールドドライバーになったことがない、もう本当にね、なんかゴールドの免許になったことないんですよ。もう絶対ね青止まり、もう本当にね、もうちょっとなのになとかっていう時にですね、ちょっといろんなことやらかしてしまうんですよね。まあ本当にいろんなことがあったりなんかしましたけどもね、今日もですね、まあ無事にね、なんか免許証ねもらいましてですね、まあ写真を見てですね、あやっぱり痩せるとなんかこうやってちょっと見栄えがいいかなみたいなね、そんな写真が撮れてましたでも免許の写真って皆さんちゃんといい顔で撮れてます？本当にそんなのって撮れたことないんじゃないの？だから僕なんかもうずっとそうですよなんか免許証の写真ってのは実物と違いすぎるみたいなですね、そんな気もしないでもないですけどもね、なんでこうなるんだろうね、本当にそういう感じでございますけどもね、もう本当にね、まあだけど意外となんかね思った以上になんか見栄えよく撮れてよかったななんていうふうに思ってますね。はい、まあね、そんな感じでございましてね、今日はですねいろんななんかね、今なんかふと思っているようなねことをねちょっとお話をしてみましたけど、まあね、それ以外にもですねちょっとギターのお話をしましょうかね。ゴダンっていうですねメーカーのギターがあるんです。僕ねエレガットといういわゆるクラシックギターみたいな感じなんですけども、それはねボディが薄くてですね、それでラインで出すっていうんですかね、コードで持ってまあね音を増幅して出すというような感じのタイプのギターなんですけども、まあねエレガットね、これガット弦なんですけども、これがですねショックなことが起きましてね、なんとねガット弦が切れたっていうですねこれがですね張り替えるとねもうかなり安定しないんですよ本当にねえ辛いんですけども、それにね綺麗に貼るっていう風になるとですね、これが意外と難しいねえ。まあこの際ですね、またちょっとね安城のですねギターショップメイヤーさんに行ってですね、ちょっとさこれ弦張り替えてくんないとかって頼みに行こうかななんてどういうことですかね、こんな弦の張り替えぐらい自分でやれとかって話なんですけども、まあ本当にねお店でやってもらうとですね、なんかねもう本当に綺麗に貼ってもらえるんですね。 まあ、もちろんスチール弦の場合は全然問題なく自分たちで買えますけども、ガット弦の場合はですね、これがねなかなか難しいんですよ本当に。まあなもんですからね、音がちゃんと安定するっていうような状況に持っていくっていうことも大事ですし、それとかね、まあね、この綺麗にね貼るっていうですね、そういうことも大事なんだろうと思いますけども、これがなかなか難しいね。まあそういうわけでございましてね、まあ、なるべく切れないようにしたいなと思いますけど、まあだけどね、切れちゃったら切れちゃったらまたね弦を買ってですね、また貼り直さなきゃいけないんですけど、まあこれもですね、まあ自分でやるのもいいんですけど、まあ本当にね、そういうお店の人にやってもらうとめちゃくちゃ綺麗に貼ってくれるんで、まあそっちの方がいいかなって思うんですよね。はい、もうね、そういうわけでございまして、はい、まあだけどね、本当になんだかんだ言ってももうすぐ11月ですよ本当に。10月もですね、まあね、もう今週でもう終了でございますよ。2019年の10月がね終わってしまうという状況ですけどもね。だけどまあね、11月に入って12月っていう形になると、今年もあと2ヶ月っていうことになるんですよね。まあ本当にやり残したことがいっぱいなんじゃないかっていう気もしますけどもね。まあそれとかいろんなね、僕らの仲間たちのミュージシャンの方もですね、なんか松本市民芸術館のソロコンサートとか開くような感じのことやったりですね、ああそういうような感じのですね人たちも生まれてきちゃってですね、あこれはいいんじゃないかっていうような感じはしますですよね本当にね。まあ本当にガネットもですね、いろいろとねこれからも頑張っていきたいななんて思ってますのでね、まあ本当にぜひね楽しみにしておいていただければと思っております。はい、とりあえずですね11月の17日ね、木曽村のですね役場の向かいのですね社会体育館というところでねコンサートがございます。ガネットはですね朝の10時半から12時までっていう1時間半でございますね。これ尊歌の発表コンサートね、どんな尊歌になったんでしょうか、ぜひね楽しみにしておいていただければと思いますね。来週はですね、なんとも11月ですよ、11月の、4日または5日ぐらいのアップになるかなと思いますけどもね。そんな感じでなんともう本当にね、この令和のね、もう本当この10月の29日、10月もですねもう終わるという、もう早いなと思いますね。まあ降臨矢のごとしでございますけどもね、ぜひ皆さんね体には気をつけてですね、この10月11月をですね過ごしていただきたいと思っております。はい、そんなことというわけで今日はですねつれづれなるままにいろんなことをお話ししました。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。
変なび